マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。
前回に続き、冨樫秋生、人生の記憶を朗読いたします。会社通勤。通勤はかなり遠いので、最初の頃はタクシーで佐原回りで行き、次に東野省の逆水門ができてから逆水門回りとなり、徐々に団地からの人数が多くなってからはバスになった。バス通勤はかなり時間がかかるため、時々上須から日立利根川から利根川を通って尾身川までのポンポン船で通勤したこともあった。天気の良い日はお酒も飲んだし、僧侶蓮魚の飛び跳ねるのを見ながらで楽しかった。鹿島製鉄所も工事が順調に進み、昭和47年1月に完成し、一流製鉄所の仲間入りができた。それからも工場がどんどんと建設されて、人も1万人にもなり、皆も車に乗り、車通勤となった。また道路も整備され、尾身川大橋も昭和48年8月に出来上がって、通勤も楽となった。職場は皆若い連中で、筑波山へ行ったり、スキーに行ったりと、仕事に遊びにと、チームワークの良い職場であった。良い仲間に恵まれたと思う。都度家にも来てくれたので、妻にもかなり負担をかけたと思う。動力課では、家族との絆を深めるため、家族工場見学や家族との運動会をやっていた。工場見学では子供たちも来て、親父の現場を見学したり、製鉄所の鉄のできるところを見学したりして喜ばれていた。また家族との運動会では、ちょうど母親も尾身川に来ていたので、見に来て喜んでいた。それから職場の長を経て、鹿島のみの特別専門教育2年間をさせていただいた後、急遽 JK の相談役を動力から派遣してくれという命があり、私に白羽の矢が立った。JK 相談役も2年間務めたが、いろいろなところに行かせていただいた。企業の役員や自主管理活動の担当者などの会合。また住金も企業のリストラを大々的にするということで、50歳になった時期に急遽私に白羽の矢が再度立ち、テクノロジーの環境試験室に決まった。それから新事業にセールスにと奔走した。金属。住友金属40年、住友金属テクノロジー5年のトータル45年の勤務をやり終えた。よく頑張ったと思う。自分で自分を褒めたい。有村優子さんの言葉をもらう。誰も褒めてくれない。定年退職送別会はテクノロジーの室長以上の役職者や環境試験室部下たちがやってくれた。また送別金もテクノロジーの有志で集金していただき、たくさんいただいた。ありがたく頂戴し、デジカメを買った。8万円ぐらい。表彰。金属時会社の社長賞は2回あり、1、天炉ガス回収率のアップ、2、CDQ 建設の功績。また会社以外では通商産業省表彰をいただいた。新技術開発として CDQ 開発。表彰もどきでは韓国の見学をさせていただいた。積金団地。団地の付き合いは動力課の人たちも多く居住していたため、その人たちとの年末餅つき大会を実施した。家族が総出でやった。特に子供たちは大はしゃぎであり、大人は酒盛りで盛り上がった。団地自治会では会長をしたり、区長をやったりと、自分の成長と少しは団地のため、町のために貢献したかな、と自画自賛。同期会。 訓練生の9期生同期会として20年目の節目として浜名湖に和歌山と鹿島の同期が30人くらい集まった。久しぶりに集まったので品川先生との宴会はよく飲んで酔いつぶれるのもあった。往復の新幹線の間もワイワイガヤガヤでお客は迷惑だったと思う。それから30年、35年、40年記念と夫婦ともに秋田、十和田湖、岩手の鉄瓶、こけし見学をしたり、北海道へ行ったり、宮崎から鹿児島に行ったりもした。夫婦同伴にしたのは私の案で、自分たちが遊ぶだけでなく、いつも苦労をかけている妻にもいい思い出を作ってもらうためということで発案した。子供の成長。長男生まれた後、3歳離れて次男も生まれた。子供も健やかに成長していき、自分の好きな道に進んでいった。団地のそばの野球場で公式のリトルリーグ野球をやっており、自分も憧れていた野球を見て、子供もやってくれないかなと思っていたら、いつの間にかやりたいということで入った。長男がやったことで次男も入った。世話をしていた会長、鈴木さんは野球が大好きということと、子供が大好きということで、日夜リトルのことをやっていた。遠征やイベント。そのため私も手助けとして審判をやった。子供たちは中学に入ってからも軟式野球をやっており、長男から次男までの3年間、尾身川中学校は香取郡で全勝であった。その後、高校入学では長男に勧誘が数校来た。野球の交流試合も見に行ったりもした。子供は成田高校を選んだ。中学卒業と同時に寮に入り、すぐに静岡方面に遠征に行くということで、必要最小限のものを揃えて急いで送り出した。その後に自転車から着衣などまで買った。次男も同様に成田高校に入った。父兄は遠征、群馬、埼玉、新潟や応援、成田、千葉県内、茨城に、また父母会役員をやっていたため、飲み会などで成田詣をよくやった。連続6年間。甲子園に次男が行くことが決定したとき、近所の人がお祝いに来てくれて、どんちゃん騒ぎをやった。妻は母親の看病に行っていたが、知らせに急遽家に戻ってきて、どんちゃん騒ぎにびっくりする。甲子園では開会式の後の試合で、都城になんとか勝ち、感動した。次男はヒット2本打ち、勝利に貢献した。2回戦は鶴岡から長慶と直也が来てくれた。試合は残念ながら優勝した天理高校に2対1で9回逆転負けをした。暑い日であった。敗戦後、そのまま新幹線で夜中に帰宅した。良い思い出である。子供たちのおかげで、たくさんの人たちとの付き合いができたことである。今でも旅行をやったりしてお付き合いをしている。ありがたいものだ。子供たちはそれぞれ自分の道を進んで頑張ったと思う。長男の結婚は東京でやり、次男は舞浜で行い、その都度鶴岡や親戚が来てくれた。一応親としての務めが終わったと感じる。また孫にも恵まれた。家族全員が集まるのはなかなかできないのが残念である。富樫明夫、人生の記憶でした。次回も続きをお届けいたします。
マイヒストリー。鹿島開発。その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。
赤峰電源にソーラーはお任せ。太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909高野台の赤峰電源企画まで。